今朝は神様という砦と題して挨拶目から御言葉の取り次ぎをいただきます。
主は私の岩、砦で逃れば、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔、私を逃れさせ、私に勝利を与え、不法から救ってくださる方、褒むべき方、主を私は呼び求め、敵から救われる。今、お読みいただきました、ダビデが神様に捧げた歌の冒頭部分です。ダビデは彼に対抗してくるすべての敵と思われるその勢力を退けられ、それはかつて主でありまたイスラエル王国初代王であったサウルとその一族も含めて退けられたことを確認した上で、そのことでこの賛美の歌を歌ったとそのように記されています。サウルがイスラエルの王として立てられ、そしてそのしもべとして数々の武勲を挙げていた頃のダビデは、実に華やかでまさに英雄と呼ばれるにふさわしい存在感を醸し出しておりました。出撃すれば必ず勝利をもたらす、しかも危うい戦いをしてきたという印象がなく、戦略に長けていたダビデの戦いは常に圧勝のような、そのような印象を与えるものでした。ですから味方の兵士たちからも絶大な信頼を獲得し、ダビデが大将ならとついてくるそのような兵士たちも現れました。戦いが終わって帰還すれば、市民は歌い踊ってダビデ軍を迎え入れます。人々はこんな歌を歌いました。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、サウルもかなりの武勲を挙げていたと思われますので、市民はサウルのことをも侮ってはもちろんいないのです。しかしダビデに関してはダビデは万を打ったという歌で、ダビデのその優秀さといいますか勇ましさを高らかに歌い上げたのであります。まさに彼はヒーローでありました。ところがサウルはこれを良しとはしませんでした。ダビデが英雄になっていくのを黙って見逃すことができなくなっていきました。初めは嫉妬だったのかもしれませんが、それは後に警戒心のようなものへと変わっていきます。ダビデはこの私の王位を狙っているのではないか、あるいはその王位は私の息子たちが継ぐはずのものだけれども、それを邪魔してもしかしたら横取りするのではないか、そのような猜疑心によってサウルは次第にダビデを敵対視するようになり、命を狙い始めました。サウルのダビデへの攻撃は極めて必要で、愛する息子のヨナタンに説得されたことでもうダビデの命は狙わないとそう約束したにもかかわらず、すぐにそれを忘れてまた再びダビデの命を狙うようになるほどでした。ダビデがエルサレムを離れ荒野に逃げていってもどこまでも追いかけました。ダビデがサウルに反撃するチャンスを何度も神様に与えられたと思わずにいられないような状況があって、それでもダビデはそのチャンスを放棄して、ダビデに対する敵意はないということを何度も表しましたが、それでもなおサウルは何かに取りつかれたかのようにダビデを狙い続けました。この頃のダビデも人々の心を引いていたと思います。仮にダビデが反撃に転じてサウルを撃ったとしても、ダビデはおそらく非難されはしなかったでしょう。 むしろそうするのは当然だった、遅すぎた、そう人々には受け止められたかもしれません。それほどサウルの理不尽なダビデへの攻撃というのはひどいものでありましたし、ダビデはそれに対して決して反撃をしなかったんです。なぜならばサウルは神様が油注がれた方、すなわち神様が選ばれた方、神様が選んで王になった方、その一点においてダビデはサウルを尊重しました。ですから命を狙われているにもかかわらず、ダビデはサウルに反撃をしなかったのです。神様が選ばれた方をもし撃つとするならば、それは神様に歯向かうことであるとダビデは思っていたからです。しかしとうとうサウルは戦いの中で絶命しました。ダビデが撃ったのではありません。しかしサウルが撃たれたことで結果的にダビデが王位につきました。それは神様がダビデに油を注がれ、すなわち神様がダビデを新たな王として選んだ結果であったからです。人々もダビデ王の誕生を心から歓迎いたしました。ここにダビデの栄光は頂点に達したと言えるでしょう。ところがここから英雄ダビデの様子に変化が見られるようになると、そのように思われます。家臣たちの願いでもありましたが、王自らが戦場に出向くことがなくなるあたりと時を同じくしているように思うんですが、人々をリードしていく強いリーダーというよりも、みこしに挙げられた王という姿が描かれ始めているように思います。そして部下であったウリアという兵士のその妻バトシェバの誘惑に負けて床を共にしたあたりから、ダビデには苦難が連続して襲いかかってまいります。特に自分の子供たち同士の争いは父としては見るに耐えなかったのではないでしょうか。妻が何人かいて、そばめもいて、その子供たち、つまりお母さんが違う子供たちが人間的な欲望によって騙し合ったり貶め合ったりすることで、まさに骨肉の争いが次から次へと起こります。ついには息子にエルサレムを追われる、そのような事態にまでなってしまいました。正確にはダビデ自身が対決することを望まず、自ら逃げるということで争いを避けたことになるんですが、結果はその願いも虚しく、息子は剣にかかって死にました。この時ダビデは嘆くことさえ許されませんでした。なぜならあまりに身勝手な憎しみ引きが部下たちや国民に知れ渡れば士気は下がってしまう、国民の支持も集まらなくなってしまう、それは王国の危機を表します。ですから王は家臣によって泣くこと、嘆くことさえも止められたのでありました。こうして王位についてからのダビデというのは、それまでの順風満帆が嘘のように苦労の連続というような人生を歩んでいく様子が描かれていきます。そのような中でも不思議なことに、ダビデは神様から見捨てられることはありませんでした。サウル王がどんなに神様に振り向いてほしいと努力をしても、神様が一切彼に答えてくれなかったということと比べると、どうしてなんだろうと頭をひねる、全く理解できないほどに神様はダビデのことを見捨てなかったんです。ダビデは罪を犯しました。特に自分の浮気を隠すためにバトシェバの夫ウリアを最前線に送り出して殺してしまうなどということは、到底許されるものとは私たちには思えません。しかしその時の息子が、授かった息子が死んでしまうという痛みを与えられたものの、 神様はダビデをそれ以上罰することはない、見捨てることはありませんでした。なぜなのか、どうしてなのかと問われれば、これは神様の選びだったとしか言いようがないんです。私たちが納得できる理由があるとかないとか、私たちが考える道理が通るとか通らないとか、そういうことは一切関係ないようです。これはもう神様の選びであって、人の生き死にがそうであるように、私たちに計り知ることなどできようはずがない、そのような事柄なんです。強いて言えばダビデは神様から離れなかった。すべてのことについてダビデは神様に尋ね求めておりました。自分自身の意思で動くことが皆無だったかといえばそうではないでしょうが、大事なこと、王国のことについても、自分自身のことについても、その民を率いるというその事柄についてはすべて神様の託戦に導かれるままに行動いたしました。これはすべてを神様に委ねていたということに他なりません。すべてを神様にお任せする中で、神様に示されたものをダビデは積極的に選んで歩んだ。これがダビデでありました。ですから神様が示されたことに、その反すること、方向へ向かうことはありませんでしたし、重要な局面で神様が示されないときに勝手に行動する、そのようなこともありませんでした。サウルはそれをしてしまった。でもダビデはそれをしない。ダビデは常に神様により頼んでいたんです。ですから神様もダビデと共にありました。神様はダビデを見捨てることはありませんでした。神様はダビデが良い時も悪い時もダビデと共におられました。ダビデを愛し、ダビデを導かれました。まるで相思相愛のようにも見えますが、ある意味ではそうなんでしょう。神様の愛を受けているということを自覚しているダビデが、神様の愛に応えるべく、神様にすべてを委ねて、御心のままにすべてを行うというのがダビデの信仰だったんです。実は同じように、私たちも神様に愛されているのですから、私たちがすべてを神様に委ねるという、そのような信仰の決断を新たにするならば、私たちも神様と相思相愛というそのような関係に置かれていることを確認できるでありましょう。直近のニュースを見ますと、ロシアのウクライナ侵攻における戦況というのは思わしくなく、これはロシア側から見た場合です。ロシアが実効支配してきたと思われたウクライナの東部についても、ここに来て再びウクライナが奪還しつつあるという、そのような報道を耳にいたします。これを裏付けるかのように、ロシアのプーチン大統領は予備役と言われる軍隊に属したことのある市民を30万人動員するという方針を明らかにしたということが大体的に報道されています。軍隊に属したことがある人を予備役と呼ぶようですが、定年退職した60歳以上の人もそこには含まれる対象になるんだそうです。そういう人も含めて30万人を動員する。軍隊に属した経験があるとはいえ、現在はバリバリ訓練を受けている職業軍人ではありませんから、最前線に送られてもおそらくは無駄な死を遂げるばかりであろう。ですからウクライナとの国境を守っている、職業軍人たちを前線に補充し、代わりに国境を守るために予備役の人たちを配置する、そのような計画なのだと一部では報道されています。なるほど、それなら少しは安全そうだからいいのかと、そういうふうには実はなりません。予備役を 招集しなければならないほどロシア軍は追い詰められているということであって、ということはウクライナの反撃が続けば予備役も最前線に立たされることになるでしょう。そもそも国境警備と言いつつ、実際は最前線に送られて捨て駒のように使われる可能性だって大いにあると。つまり人間の壁にされるだけだとも懸念されています。これを案じたお母さん世代の人たちを中心に、息子を戦場には送らないと、その招集に反対の声が大きくなり、デモも行われている。その様子が報道されておりました。逮捕者も大勢出ている。捕まった人は軍隊に志願するか懲役に行くか選択させられているという、そのような報道もあります。平穏無事な状況から考えれば信じられないほど、まあ、むちゃくちゃな話がそこにはある。加えてロシアの東部では、ロシアに属するかウクライナに属するかという、まあ、住民投票が行われているとも言います。もともとロシアの親派が多い土地柄だそうで、ロシア派が優勢になる可能性もあったかもしれないんですが、現在はロシアが実効支配し、ロシア兵が各家庭を回り銃で脅しながら投票させようとしているというのですから、本当に恐ろしいことが起こっています。それが正しい住民投票になるはずがないということは誰にでも分かることなんですが、こうなるとプーチン大統領は相当追い込まれているという見方は間違っていないと想像するほかありません。その姿を見ていて、まるで追い詰められていったサウルのようだと思わずにいられません。もはや多くの人々の心は離れていっているかもしれないのに、自身の思いだけでは譲れなくて、どんどん迷走しているようにしか見えなくなっています。今のプーチン大統領はまさに末期のサウルのように見えてくるんです。最も時々指摘されているのですが、私たちはいわゆる西側諸国の情報しか聞かされておりませんので、西側諸国の都合の悪いことは知らないことも多い。そのように言われても仕方がありません。ロシアを支持する人々や国や地域、これも実は少なくないようですし、アメリカなどが侵略まがいのことをしても制裁などされていないという指摘は当たっていると言わざるを得ません。そのあたり、必ずしもこの世界はフェアではない、平等じゃない。しかしそんな様子を見ながら、私たちは改めて思うんです。私たちがより頼むのは神様でなければならないということ、私たち自身でもなければ、私たちの国でもない。私たちがより頼むのは私の正義ではなく神様でなければならないということを確認するんです。しかも神様が使わされた私たちの主イエス・キリストのその教えに、身教えに従い、私たちは生きるのだと。私たちが歩むべき道はそこに示されているのだから、それを選択するのだと、そのようなことを改めて思うんです。それに従えば侵略戦争など認める要素はどこにもない。その一点において今回の戦争を支持することはもちろんありません。一日も早い停戦、さらには終戦を望んでいくんです。そしてその時に私たちも歌います。主は私の岩、砦で逃れば、私の神、大岩酒どころ、私の盾、救いの角、砦での塔、私を逃れさせ、私に勝利を与え、不法から救ってくださる方、褒むべき方、主を私は呼び求め、敵から救われる。私たちの敵は必ずしも私たちに向かってくるものであるとは限りません。私たちの敵はよく言われることではありますが、私たちのうちにもあるでしょう。ですから私たちは自らの弱さや至らなさ というところに思いを馳せつつも、すべてを神様にお任せし、神様という砦に身を寄せてまいります。私自身に襲いかかるあらゆる困難から、神様が逃れる場を備えてくださるのだとしたら、それは神様ご自身に他なりません。それほどまでに神様への信仰を厚くするということが私たちの目指すところなのだと、自らのうちに確認をしたいと思います。そのようなことを思い起こさせてくれるダビデの歌でありました。祈ります。主なる神様、すべてをあなたの御心のままに、そのような信仰の決断を日々新たにしていくことができますように、どうぞあなたの愛に私たちがしっかりと応えて、あなたと共に歩み続けるものでありますように、どうぞ導いてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。